さんこんにちは。 WWD ジャパンがお届けするサステナブルファッショントークは、ファッション業界のサステナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサステナビリティ担当記者の木村と
サステナビリティディレクターの向こうです。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今回もですね、前回に引き続き、かなこ堺のデザイナーでありますかなこさんにいらしてお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします
そして前回もそうなんですが、あの隣にはかなこ堺取締役で、あのものづくりの責任担当されております石川さんも、あの実はいらっしゃってくださってます。
石川です。よろしくお願いします。
ありがとうございます
盛り上げられ
る。何の風だ
コウさんの風かも。
あの、なんかあったら石川さんからコメントがいただけるかも、
はい、いただきたいです、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。ですね、この後半戦まで、前回かなこさんにこうオファーをした時に、私はものづくり、日本のものづくりにこだわってるっていうことを言っているけど、それはもういろんな日本のデザイナーがやってることであって、うん、それをわざわざ言うことは違う、うん、
やや気が引けると、
気が引けると、
みんなやってるのにと、
うん、でそのそういう話をしてくださった中に、まあ、その今回サステナブルファッショントークなので、はい、テーマがサステナビリティなんですけど、まあ、そういうサステナビリティに対する壁をちょっと感じるっていうお話も少し出たので、まず今回はそこをちょっと掘り下げていきたいなと思いますが、サステナビリティって実際どんな風に捉えてらっしゃいます？
正直難しいというか、あのすごい正直言えば頭の片隅に置いといて、うんうん、やっぱりなんか日々の業務とか、なんかあの自分なんかもういいものを作りたいみたいなのをメインにやっているので、なんですかね、もちろん頭にあるんだけど、なんか行ったり来たりするみたいなポジションにいます。させていいのか、
いいの、そういう話を聞きたいし、よく教えてくれて嬉しいなと思うんですけど、サステナビリティって来た時に次に頭に浮かぶのはどういうものですか？このリサイクル素材を使おうとかなのか、オーガニックコットンっていった素材の話とかなのか、なんかエシカル的動物の話とか、いろいろサステナビリティってあると思うんですけど、はい、どの辺が頭に浮かびやすいですか？
どこだろう、すごい
カットみたいな
どこが浮かぶか、
そう
全部、なんかゴミ山が目に浮かびます。あのよくアフリカ の洋服の行き着く先の写真とかが
ありますよね、
はい、こうすいません、リサイクルとかの話にならなくて申し訳ないですけど、サステナビリティって聞くとそこのなんか写真を毎回思い浮かべて、
うんうん、それに対して何ができるのかっていう、
そう、なんかやっぱり自分たちみたいな小さいブランドだと、うん、正直本当にまあ限りがあるというか、やっぱりファッションで夢を見たいみたいな感じでやってるので、うんうん、なんか、まあ、正直すごい難しいなと思うところはあって、まあ、でもその毎回自分的にはそのゴミ山の写真がすごい頭に思い浮かぶんで、うん、なんかやっぱり何年も長くクローゼットにいたいと思わせるようななんか服を作りたいっていうのがやっぱり一番そこの思考にたどり着くみたいな、うん、その後に今なんか多分リサイクルとか職人さんとか出てくると思うんですけど、
長く来てほしい。
そう、正直な話、そのゴミ山にたどり着かない、うんうん、なんかちゃんとずっと長年なんか愛してもらえる洋服を作るのが、まあなんかまあ、それが一番嘘がないなくて、
いやでも本当そうよ、
なんか、うん、嘘がないってそうだと思います。
サステナブルと言ったらサステナブルなのかなみたいには思ってるっていう感じです、
はい、ふう今日はそれがなんかあれですね
いやでも本当そうだと思います、うん、私持ってるかなこ堺をこれをゴミ袋に入れて昨日食べたご飯と一緒に燃えるゴミに出すとか絶対できないもん、うんうん、っていうかしないし、もし自分が似合わなくなったら誰かにあの譲るとかいう方法も取るかもしれないし、やっぱりその力があるから、やっぱそこがファッションデザイナーのすごく 仕事だと思うから、本当にそれでいい、それがいい、うん、そうあってほしいと思う。
なんか私とかの場合だと、そのファスインファス WWD に入社したタイミングで、うん、やっぱりそのファッション産業の環境負荷がっていうことがすごく言われていて、うんうんうん、であのイギリスとかでファッションショーの間にそういうあのアクティビスト団体がデモをしてるっていうところとかがあって、うん、あ意識しなきゃいけないトピックなんだっていう入り方だったんですけど、かなこさんってどうやってサステナビリティって触れました？
一番最初はあの学校でサステナブルの授業があって多分取らなきゃいけないコースだったんですけど、うんうん、その時は、はい、あの自分なりになんかサステナブルの文脈でなんか服をデザインするみたいな授業があって、なんであのアップサイクルとかで、うんまあ、なんか作ってみましょうっていう授業が一番最初で、それで、まあ、なんかサステナブルとは、まあ、なんかそのいい服ファッション業界におけるサステナブルであることの大事さみたいなのは、うん、そこで一番最初に、まあ、ちゃんと触れたっていうのはそこですね。だからといってなんか、うんすごいそれがわってなったというよりは、
うんうんうんうん、
なんか自然に授業の一環であって、まあ確かにそうだよなみたいな思ったって感じです。
そういうデザイナーさんがサステナブルを学校で学ぶっていうのも最近の傾向なんですか？
いやものすごく最近の傾向だからちょっと驚きました。あそういう授業、うん、あそれこそ何年前ですか？あニューヨークで
もうちょっと前だと思うんですけど、2015年とかですかね。
日本でですか？
あニューヨークで、
あ
なんで多分ニューヨークに行って日本で聞かなかったなっていうのは思って、その時は2014年5年とかだったと思うんですけど、その時は聞かなくて、であっちで触れて、まあ、それがなんかもうスタンダードだからみたいに言ってて、あそうなんだみたいな、知らなかったみたいな感じだったと思います。
でこの間退任されまし発表されましたけど、はい、フィリップ・リムのブランドの中でも多分そういうことを感じることは
あったかな、
うん、
あったのか な、 まあなんか働き方のサステナブルみたいなのはすごいあのニューヨークはあったかなって思いますね。それも持続可能性なんていうのいい子かなみたいに思ってます。
あの日本でものづくりして日本だけでビジネスで、うん、なかなか成立しづらくなっていくと思うんですね、うんうん、少子化だしっていうところもあって、やっぱりこれから海外でも販売していこうってなった時に、うんはい、この話するしないってさっきね打ち合わせでしてたのにし始めてる自分いるんですけど
結論が出ないまま
話します。今日は結論が出ない話をしますが、はい、ちょっと石川さんに聞きたいですけど、もう振っちゃったし
意図的に振ってますね
最近同様みたいな、すごくデザイナーさん自身がトレーサビリティを立証していくというか、ブランドが、
はい、
まあ、あのことが求められる傾向に特にヨーロッパだとある。まだ今ヨーロッパでは販売されてないんですよね。
そうですね、まだ僕たちは輸出はカナダの1店舗だけなんですけど、
うん、まあでもそでは考えます。これからこう海外に販売していくときに必要になってくるなとか。
そうですね、あの必要であればもちろん提出とかはしなきゃいけないんですけど、まあ、そうですね、先ほどちょっと梅子さんともお話しした通り、まあ、なかなかその必要になってくる項目っていうのが僕たちみたいなまだそんなに大きくないブランドからすると、うん、やっぱ取得すること自体がなかなか手間だったり時間がかかったり、それこそお金がかかってきたりすることが。
どこまで求められるって噂とかでも聞こえ、いろんな話入ると思うんですけど、
は
い、
そうですね、あの先ほどもちょっとお話あの酒井が軽くされてたと思うんですけど、やっぱその原料の産地 の、 あの証明書でだったり、あとはその染料が体に悪くないとか環境に悪くないものだったり、あとはその働いてる方たちの何て言うんですかね、勤務体制というか勤労体制っていうんですか、そういうのがちゃんと適正かどうかっていう、本当にあの僕たちが今着てる服になる前の本当に最初のところから調べなきゃいけないっていうのがやっぱ 僕たちはちょっとまだ難しいところではあったりしますね。
なんかでもさっき前回の話題に上がった今向こうさんが着てらっしゃるベロアのワンピースの染工さん、はいはい、染工場さんはもう土から、はい染料を作ってるわけですよね。そういう場合って必要な情報はもうすでにあるってことですか？
ただあるけれども、そのベースになってるレーヨンの、まあ、レーヨン、その木、レーヨン素材のベルベットなんですけど、ベルベットを作ったのは日本の福井県だけれども、うんうんうん、じゃあそのレーヨンの糸がどこから来てるかとか、その糸を作ってる工場のその勤労体制だったり、
そうか、自分たちの勤労体制以外にも、
はい、そうですね、
そういうことも必要なわけですね。
その生地屋さんとかだったらまだ日本で成立するんですけど、はいはい、基本糸って日本で糸自体ですねが日本で作られてるってことは結構まれで、
うんうん、
生地は日本で作ってても糸は中国っていうことがすごく多くて、中国以外にもあるかな、
まあ、でも大体中国、
まあ、大体そうなんですよね、やっぱりシルクロード、
うん、
なんでそうすると生地屋さんに問い合わせすることはできるけれども、じゃあその生地屋さんがどこまでそれを知ってるかとかは、うん、すごいまたその先の先の話になってて、うんうん、多分でプラス、まあ、日本でもありますけど、じゃあ下請け企業さんとか、その下請け企業さんとか多分無数にいる中で、うん、やっぱりそれを自分たちがなんか全部把握するっていうのはやっぱどうしても難しいし、なんかやっぱ、ね、そうサイクルも早い中で、
うん、そうですよね、
どんだけできるのかって言われるともうなんか難しい、
まあ、ずっと同じ意図でずっと同じものを作ってるなら、うん、まだ逆流というか調べることもできても、やっぱファッションで毎回ないものを、この世にないものを出そうって毎回思って新しいものを生み出しているですもんね。
で頑張ってます
だからデザイナーさんご自身がそういうなんていうか知りたいと思ってもできないことがいっぱいあるわけですね、
うん、
ハードルが。だからなんか
当然関心はあっていうか、そういうことが大事だなろうなっていうことはお二人、うんうん、石川さん思いますよね、
は
い、
もちろんそれは思ってます、うん、
それとそれを証明するというか、なんだったら判子付きで出すみたいなことはまた別ですもんね。
そうですね、なんかもちろんその作り手の方たちがまあ幸せであってほしいっていう、うん、まあ、漠然とした話なんですけど、そこが大前提で、なんか今その僕たち完成した僕たちの服が成り立ってるっていうことがまあ理想ではあるんですけど、
うんうん、
なんかそれを全部なんか証明しろってなるとまたそうですね、別の話になってきたりはしますね。
そうなんです、ここが多分来年以降よりもっともっと大きな、特に日本で作って海外で販売するクリエイターさんたち の, 日本の、まあ、染工所さんとか、まあ、それこそコーディロイをカットするだけの会社とかもあるじゃないですか、
うん、
まあ、そういった方たちにヨーロッパで求めている英語 の, 条件を全部クリアした証明書を出してっていうことが、うん、日本で作ってれば作ってるほど難しくなる。
しかもやっぱ日本ってすごい分業体制なので、うん、なんか一つの加工を一つの会社がやる、それが何重にも重なってそれで一つのものができるので、うんうん、なんか多分海外とかだと一つの大きい工場とかさんがあってその中でいろいろやる体制なんですけど、日本は文化的に、まあ、歴史的にもすごい分業なので、そこを一つ一つ拾っていくっていうのが
そうです
ね、なんかみんな思ってると思うんですけど、
この前私とあるトークショーに参加させて来場者として見に行った時にシフト C っていう団体がちょっと説明します。アプリで例えばブランドを調べたらサステナブルスコアが何点ですっていう風に、まあ、消費者向けに出るっていうアプリを、まあ、日本で導入された人たちのトークショーだったんですけど、そこでまあそこになんていうのレビューをされる側のブランド側の人たちもトークに出てた時に、自分はものづくりにすごくこだわって、日本でのものづくりにこだわってるけど、海外から見るとその日本の分業制っていうものがスコアが低くなる原因 にトレーサビリティが取れないから。でも日本のものづくりの観点からすると、はい、その分業制だからこそこれだけのクオリティができる、一人一人プロフェッショナルがいるからっていう見方もできるけど、そのサステナビリティ、いわゆるグローバルスタンダードのサステナビリティを語るときには、はい、はい、どうぞ、はい、どうぞ、かなこさん
本当になんかあ、ちょっと話違うかもしれないですけど、うんうん、まあ、デニムの有名な記事屋さんが言ってたんですけど、その海外の今グローバル、ヨーロッパが主導してグローバルスタンダードのサステナビリティの基準があるじゃないですか、うん、でもそれってやっぱり日本は結構昔から当たり前にやってきたことがすごい多くて、うんうんうん、でもその基準とかあっちの求めるその何ですか、体制にフィットさせるのに、じゃあ3年改革ですごいお金を使って、うんうん、もういろんなことを入れ替えてやらなきゃいけない、なんだこれっていう、うんうん、本当記事屋さんの話を聞いたので、うん、今日言いたくて、うん、今言いたくなりました、
う
ん、
いやもう、
今は本当にこれはまずこうやって課題をテーブルに出す、うん、上げる段階で、そうそう、 でもやっぱりメディアとしてもまず上げて大変ですねって終わっちゃいけないと思うので、本当に解決策があるのかないのかって思いますけど、でもやっぱりその例えば商社みたいなより大きなより幅の広い、ビジネスと携わっている方たちがリードすることも必要だと思うし、行政の変革も必要だと思うので、ちょっとこの声をしっかり上げていきたいなって思います、はい、メディアとしては、はい、石川先生なんか加えることは。
おっしゃる通りです
でも綺麗事になっちゃうんですよこの話って、今みたいな、うん、でも一番悲しいのは私が着ているようなかなこ再会が海外で売れなくなる、
うんうんうん、
こんなに残念なことはないので、うん、やっぱりそれは絶対なんとか したい、うんうん、と思う。
確かになんかそうですね、作り方そもそものベースが違う中でやっぱりグローバル その方に無理やり当てはめるってすごい無理が出てくるし、うん、いいところを潰していくことになるんだったらそれってじゃあ何のためにやるのみたいな、
独自の基準を持つっていうのは一つ方法で、うん、この間ファーストリテイリングが発表してました、うん、でまあファーストリ大きいじゃんっていうふうに思うんだけど、ファーストリテイリングって20何だかかなに出資していて、まあ、それぞれの法律を全部調べて今の規制のでそれに対抗するのではなく、それにはカバーするけど、そもそも私たちはそれをカバーする自分たちの基準を持っているからっていうことをアピールしていこうとしていて、うん、でまあ、彼らが全部の工場を公開していたりするので、トレーサビリティを取れてるからできることではあるんだけど、なんかすごいなと思った。だからそのヨーロッパという大きなエリアに対して一企業としてうちはこうです、
うん、
うちはこうですからって言い切るっていう方法を選んでるっていうのはいいなと思ったから、うん、まあまあ、そういった大きな企業が作ったスタンダードみたいなことを他の企業が参考にしていて、うん、ファストリがここが OK だからファストリテイリング、すいません何でも略しちゃいけないですよね、うん、と思うのでファストリテイリングがっていうような企業がリードして、それに似たビジネススキームの場合はそこを参考にするってことも、
うん、
あり得ることかもしれないし、まあ、答えは一つじゃないけど、
そうですね、でもこうグローバルスタンダードが作られる会議とか議論にどれだけ日本のプレイヤーが参加していけるかっていう中の一つがファーストリテイリングだったりもすると思うので、そういう意味ではやっぱり今後の注目の話ですよね、
うん、
というわけで、
まあ、超真面目な回にな
っちゃってごめんなさい。でも違うんですよ、私このポッドキャストをやりたかった理由って、はい、こういうのをまあ、よく私と向こうさんこういうことをよく話してるんですけど、まあ、デザイナーさんであったりいろんな立場の人たちとざっくばらんに話すというのが今回の、このポッドキャストのテーマですので、ね、
記事にできない、
そうそうそう、今みたいなことって答えがないことなんで、うん、答えが、うん、どうしたらいいのかってなっちゃうのをなんかこう話せたらいいなという目的だったので今日はすごく満足ですが、じゃあちょっと最後の質問1個だけいいですか。かなこさんの今後のビジョンを、こんなデザイナーになりたい、
ここに入れてく、
ここに入れてきます、すいません
、まあ、さっき言ったように、まあ、なんか続いていくブランドに、まあ、なれたらいいなっていうのが一個すごい大きな目標であって、 まあ、なんかやっぱり自分の代ではできなくても、じゃあ次の人がもしついてくれたら次できることが増えてって、うん、それで大きくなっていくからこそ、多分そういうサステナビリティも社会に影響が出てくるじゃないですけど、うんうんうん、まあ、なんかやりたいこともやれるようになってくるし、やっぱ時間もかかることなので、まあ、なんかゆっくり続いていけるような、うん、ブランドになるように頑張りますので応援してください。
応援します。応援します。
ありがとうございます。
石川さん一言。今日は大丈夫
です。ありがとうございます。あのお付き合いいただきましてありがとうございました。
本当に今日もありがとうございました。
ありがとうございました。